強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は RPA は今後どうなっていくかということについて神谷先生からお伺いしたいと思います。
RPA を、今までお話をして、どんなものかとか、どういうふうにして導入すればいいかっていう話をされたと思いますけど、したと思うんですけど、そもそもまたに戻ってきて、 なんで RPA というものがこういうふうにして必要になったり、もてはやされたりするのかっていうことなんですけど、じゃあそもそも今 RPA ってどこへ向かってるんだろうかっていうのが未来の話なんですね。で、そこの一つのヒントっていうのが、実は僕なんかも講演やるときに実はお話をしてるんですけども、例えばですね、出張した六角さんがいろんな出張をした後に事務所に戻って、その出張で得た写真だとか、それからデータだとか、あるいはメモだとかっていうのをコンピューターに入れておきますと。その時に六角さんがそこにコンピューターに向かって口頭で、じゃあデータ入れたから出張報告作ってねって言って帰っていきます。そうすると夜中にどっか小人さんが現れて、六角さんのデータをいろいろ見て、ああじゃないこうじゃんと作業して、次の日六角さんが朝出てきたら、もうその出張報告は出来上がってて、で出張の精算もできてて、でそういう出張の報告の骨子もプリントされてると、そういうふうなことが出来上がったらすごくいいですよね。これが基本的に RPA の目指している姿、個人の秘書的な話なんですけども、それも出張報告を書きたいというと、六角さんが口頭で出張報告っていうのを AI が六角さんの言葉を出張報告と認識しないとまずダメなんですけども、認識しました、あ出張報告かと、あじゃあ六角のデータの中でどっか過去書いた出張報告を見てみようと思って、その出張報告を見て、見た出張報告に合わせてフォーマットを作っていって、で六角さんの手書きのメモもその中にちゃんと埋めてあって、で出張報告作ってくれるとしたらどうでしょう。すごくいいですよね。そういうのを基本的に RPA が目指しているということに考えていただければいいんじゃないかと思います。そうするといろんなことがまだまだ技術的には足らないということが、当然皆さんも容易にできると思います。今の仕事っていうのは、実は仕事っていうのを定型業務と非定型業務に分けようっていうふうに考え方がよくあって、定型業務をやるのが RPA の第一段階、非定型業務をやるのが RPA の第二段階で、第三段階っていうのが、今のように定型業務と言われるものの中でも、決してフォーマットもあんまり決まってないというようなものをRPA がこなすっていうのを第三段階として目標にしているのが、今の姿で、そのためにじゃあ何をどうすればいいかっていうのはなかなか難しい問題で、実は今は定型業務にすれば、要するにもうこれとこれとこれとこれを順番にやってちょうだいっていうのにちゃんと命令を与えればちゃんとできるっていうのは、ほぼ出来上がってる。いろいろと問題はあるんですけど、ほぼ出来上がってる。で次に非定型業務と言われるようなもので、例えばタクシーの領収書を見てね、で領収書はいろんなフォーマットがありますから、その領収書を見て日付と値段だけを取り出すっていうのがある意味非定型業務の典型的な話です。これがなかなか難しいわけですけど、もうこういうのも一部出来上がってるようになってるということで、今は第 1.5 世代段階かなっていう状況なので、これからまだまだ第3段階まで進んでいくということになるんだろうなと思います。ちょっとだから、その六角さんの出張報告書というのを作るまでではもう少し時間をいただきたいなというふうになると思います。何年待てばできるのか分かりませんけれども、もう
神谷先生はご本人は RPA にできないことはないって書いておられたのは、第三段階ができるようになるっていう、
ね、そうですね、
はい、
そういうことです。だからやっぱり第三段階を、やっぱりこの辺はアメリカのね、人が誰が考えて始めたか分かりませんけど、かなりそういう概念って昔からあると言われてるわけです。何も RPA と言わなくても昔からそういうことやりたいと思ってたっていう人はたくさんいるわけで、それを 一つ RPA という技術に集約させてそうなってるわけなんで、この辺やっぱり賢い人がいてね、やっぱりそんなやればいいなといつも思ってる方がずっといらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、人工知能でそういう部分も認識をやったり、これは A とするのかこれは B とするのか判断すること自体もやっぱり人工知能の仕事ですから、そういう判断基準をどうやって判断をさせるかっていうのも、これからやっぱりいろんなデータを入れたり入力したりして、それも組み合わさないとやっぱり今の第3段階の完成はできないだろうなと思います。それがまあ未来かなっていうふうに思うんですけど、まあ、そこを向かっているのは間違いないということですね。で、いつっていうのは分からないだけで何でもできるっていうのは、まあそういう意味で何でもできる、考えられることは多分できるんだろうなっていうのはそういうことですけど、今現状じゃあ何でもできるかっていったら、それはなかなか難しいものがあるっていうことです。
そしたら人手不足倒産っていう言葉が出てきてますけど、それが緩むかもしれないですね。
緩む方に行くでしょうね。だって本当に人手不足は本当に深刻な問題なので、いろんな手を使って改善しようとしてますから、当然この分野の期待もすごく高いんで、だからこそ RPA が今もブームになってるっていうのもあると思います。
そうですね、人がやることがなくなってきたら生産性が高くなって、それで労働時間が減って給料買わなかったらいいですよね
いいですよね。それと前回話した導入のポイントの一つがね、ロボットをどうやって作るかって話をしたと思うんですけど、例えば文字認識が5割しかできてないと、あとの5割は認識できないから人があとやらなくちゃいけないという状況が RPA で実現したとします。そうするとね、それは 5割しかできてないから RPA は使い物にならないんですかっていうところが、その業務を RPA に取って代わられた人はそれよりも本当にくだらない定型業務から解放された喜びの方が多いんですよ。RPA がやってくれたから自分の仕事がものすごく楽になったと、感謝以外にないんですね。その感謝っていう言葉が出てくるからこそ今 RPA っていうのは注目されてるんで、そこがある限りはいろんなことに応用されていくんじゃないかなっていうふうに思います。
なんか RPA ってそういう面で役立ってたとは分からなかったですね。なんか人間らしい仕事ができるってことなんですね。
そういうことなんですよ。
分かりました。ということで、今回まで6回にわたり神谷先生には RPA についてお教えいただいたんですけれども、神谷先生に何かご質問とかがある場合はどうしたらよろしいですか？
それは六角さんのホームページを通してでも、それから私の本を買っていただければ一応問い合わせ先もありますので見ていただければなというふうに思います。
はい、神谷先生の図解で分かる RPA 一番最初に読む本は1600円税別で、
はい、
好評発売中ですので、
はい、
ぜひ RPA に関心のある方は、もうこの RPA に関する本自体のまだ少なくて、かつ入門書は神谷先生の本ぐらいしか今はないと思いますので、ぜひお手元に置いていただければと思います。では神谷先生、どうも今回まで6回にわたり大変貴重な情報をお教えいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。